ただいま、マタイによる福音書10章の34節から39節をご一緒にお聞きしました。34節をもう一度読みします。私が来たのは、地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。すぐには理解できない言葉ではないでしょうか。腑に落ちないと言いますか、飲み込みにくいと言いますか、きっと受け止められない、受け止めきれない思いになります。一体ここに何が語られているのでしょうか。元の文では、最初に思ってはならない、考えるなと語られて、私が地に平和をもたらすために来たとは、と続きます。主が地上においでくださった、そのことを地に平和をもたらすためだと思うな、と言われます。しかし、クリスマスのあの日、天使たちが告げた言葉、地には平和、御心にかなう人にあれ、この言葉を羊飼いたちは聞いたのではなかったでしょうか。また預言者イザヤが平和の君が生まれると預言した救い主は平和の福音を携えてこの世に来られたのではなかったのでしょうか。それなのにここで主は私は平和をもたらすために来たのではない、そうは考えるな、剣をもたらすために来たのだからと言われます。一体どう考えたらよいのでしょうか。ここで平和と語られる言葉はギリシャ語でエイレーネという言葉です。このエイレーネという言葉には大変多くの意味があって、安全とか安心とか和らぎといった意味から、救いとか和解といった意味まで大変広い意味があります。主がここで平和をもたらすために来たのではないとおっしゃるとき、それは剣をもたらすためだというふうに言われますので、剣という言葉の反対語として使われているように思います。そしてこの剣をもたらすために来たの剣は、今日の箇所の同じ内容を記すルカによる福音書並行記事とありますが、ルカによる福音書の方では分裂というふうに言われています。主は和らぎとか安らぎではなく分裂をもたらすために来た。この分裂をもたらすとは一体どういうことでしょうか。考えてみますと、剣というのは切り離すという時のため時にも使われます。つまり主が来られるとき、人々をそれぞれ切り離すようなことが起こってくるというふうに受け取ることができます。実際主イエスがお生まれになられたあのとき、クリスマスの日にすでにそのことが起こっていました。平和の主の到来の知らせを聞いた羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こうと言って出かけ、会話桶に眠る緑子を見つけ神を賛美したというふうにルカによる福音書に記されます。また救い主誕生の知らせを星の光を通して知らされた学者たちは、緑子を礼拝したとマタイによる福音書に記されます。しかし一方、ヘロデ王はその子を殺そうとし、激しい憎しみを、また殺意を持って接しました。何の力も持たない、そういう赤ちゃんの救い主を前にして、人々はそれぞれ別の道を歩き出すことになりました。同じように私たちも、主イエス・キリストというこのお方の前に立たされるとき、この方の御言葉を聞こうとするのか、この方から離れていこうとするのか、この方に従っていこう、この方の言葉を聞いていこうとするのか、この方は救い主などではないのだと否定するのか、選択を迫られ、ついにはその道が 分かれていき分裂していくということが起こります。ヨハネの黙示録の言葉を描く絵画の中には多くイエス・キリストの口から剣が出ている姿を描くものがあります。それは黙示録の中でこの方の口から鋭い剣が出ているというふうに語られているからですが、普通に考えると口から剣が出ている人の絵というのは不気味なものであるわけですが、黙示録の著者はこのイエス・キリストというお方が神の言葉をお語りになるそのお姿を語ったのでした。でそこでは剣は御言葉を表していて人々を分ける役割をしています。主イエスというお方は御言葉をもたらすためにおいでになり、その剣御言葉は私たち一人一人に態度を迫り姿勢を問うようなところがあります。御言葉の前に主イエスの前に立つ私たちは主からの問いかけを受けています。それは弟子のペトロが問われた問いかもしれません。主はペトロに対してあなたは私を愛するかというふうに3度尋ねになりました。私たちはまた教会は主から繰り返しこのように問われ、ペトロのようにはい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です、そうお答えするよう招かれています。けれどもそれにしても続く35節36節の言葉もまた激しいものです。35節には私は敵対させるために来たからである、人もその父に娘を母に嫁を姑にこうして自分の家族のものが敵となる、続きます。しかしこれはあなたは家族と敵対するようにと勧めるものではありません。先ほど矢で告白しました実会にはあなたの父母を病えとありますし、主イエスも十字架の上で母マリアの今後を弟子のヨハネに託したというふうに記されています。家族を愛することまた大切にすることは神の御心にかなったことと考えることができます。けれども信仰というものは親と子また夫婦そのように二人で一遍に一緒に与えられるものではありません。御言葉の前に立たされたその人自身が問いかけられるものです。そして私たちの愛する家族が必ずしも同じ信仰を言い表さないということも起こります。福音が述べ伝えられるとき、それを受け入れる人とそれに反発する人が生まれます。そしてそのとき自分が福音を受け入れ家族が受け入れないということで分裂が生じることになります。伝道者パウロはできればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいというふうに教会の人たちに勧めました。でそのように私たちは隣人との間に平和を築くことを求められています。けれどもそれは信仰に立った交わりを形作るようにということであり、神を抜きにして信仰を失わせる交わりへと入っていき信仰を失ってしまうということは御心にかなうことではないことでしょう。主は私たちに最も親しい家族がどうであってもあなたは私に従いなさいと語りかけておられます。信仰の事柄は私たち一人一人が主から問いかけられるようなものであるということを改めてこの厳しい御言葉は伝えてくれています。さて、そうしたこと、一人一人それぞれの信仰が問われるということに、もし納得できたとしても、さらに受け入れにくい言葉が 37節に続きます。37節は、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。一つ目の引っかかりは、私よりも父や母、息子や娘を愛する者というところです。私たちが主ご自身よりも家族を愛する、そのことを主は良くないこととされているように聞こえます。主ご自身を家族より愛する者、そういう存在が求められていることになります。主イエスへの愛、また神への愛と家族への愛というのは、こういう仕方で比較されるものであるのかという疑問を浮かんできます。ある人は、実会のあなたの父母を敬えという言葉と、あなたには私を置いて他に神があってはならないという言葉を引用して、まず神への愛があり、それが大前提となって隣人を、また家族を愛するものとされると語っています。主イエスも、家族を愛するなとか、家族を捨てて私に従えとか、そうしたことをおっしゃっているのではないでしょう。主を愛することと家族を愛することはつながっています。この点は、家族を犠牲にして献金を進める教えとは随分違っていると私は思います。私たちが家族を愛することができるのは、神を愛し神に愛されている事実に生きるときだけではないでしょうか。私たち自身の中に、私たちの力だけで家族や親しい人々、また隣人を真に愛するということはできないように思うからです。どこまでも自己中心で、もし主によって罪許されたものとして生きるのでないなら、自分のために自己満足を求めて家族を愛したい、愛していると思い込んだまま生きていったりしてしまいがちです。その意味で、根本にあるのは神への愛、神からの愛であると言えます。主イエスは私たちの人生において、その土台となるのは神ご自身であり、神を愛することだというふうに教えてくださっています。神を愛することなく家族を愛することができる、真の愛を家族に向けることができると考えるとき、私たちはもしかしたら自分を過信してしまっているのかもしれません。神を横に置いておいて隣人を愛することができると思ってしまうことがあるのですけれども、それは神という土台、信仰という根拠を持たない儚い愛になってしまいます。私たちの人生の土台は、自分の思いや願いにあるのではなく、神の御心にあります。神が私たちを作りくださって、生きるように招いてくださって今がある。私たちも、私たちの家族も神の愛のもとにある。その神の愛をいただいてお答えして生きるときに、私たちは互いに隣人を愛する道を備えられます。ところで、もう一つ引っかかりを感じるのは、私にふさわしくないという3度も繰り返される言葉です。ふさわしいとかふさわしくないという言葉は、ある状況の中で耳にすれば誤解を招くとか誤解してしまいかねない強い言葉です。で、この言葉から主が私たちを、お前は私にふさわしい、お前は私にふさわしくない、そんな風に選別している印象を受ける場合もあると思うのです。で、その場合、このお方は何とも高慢で、私たちを低く見て分け隔てしているように思われます。しかし、私たちのために十字架を追って 歩んでいってくださった神の子主イエスは、私たちをそんな風にご覧になって、お前は家族を私より愛しているからふさわしくないダメなものだとおっしゃる、そういうお方なのでしょうか。私たちにダメだとレッテルを貼ろうとしているのではなく、あなたは私にふさわしいものとなるようにそう進めてくださっている、そのように聞くことができると思います。このふさわしいという言葉ですが、元の言葉には確かにふさわしいとか値するとか価値のあるといった意味もある一方で、同じ値打ちのとか匹敵するといった意味もあります。そう考えますと、私にふさわしくないというのは、私と同じ値打ちではない、私と同じではない、同じ姿ではないというふうにも受け止められます。父と母、息子と娘を神ご自身より上にするものは私と同じではない。かつて主イエスはご自分を訪ねてきた母やまた兄弟について、身内だからという理由で特別扱いするのではなく、神の御心を行う者こそ私の家族であるというふうにおっしゃいました。主ご自身が家族第一主義といいますか、父なる神よりも家族の方が大事というやり方をなさらなかった方です。父なる神のもとで家族のことを考えた方でした。また少年時代のあの日、両親に連れられてエルサレム神殿に登った主は、両親と離れて神殿で学者たちと話をしていました。ルカによる福音書2章に記されるこのお話は、少年時代の主を描く唯一の箇所というふうにされていますが、息子の姿を見失って途中からエルサレムに引き返してきた両親は、神殿で息子を見つけて、私たちが心配してあなたを探していたのですよというふうに言います。すると少年主イエスは、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかというふうに答えられます。でそれを聞いた母マリアは、そのことは分からなかったのだけれども心に収めていたというふうに記されています。でこの方は少年の時からすでに父なる神をご自分の父としておられたのでした。そしてその上でなお聖書はこう続けます。少年イエスはその出来事の後も両親ヨセフとマリアに仕えてお過ごしになった。ここに父なる神に心から従いながらなお家族を大切になさった、家族のお仕えになった主のお姿が描かれています。神を神とする、神を他の何者にも勝って第一とする、それがどのように生きることであるのか、最後の38節のところに記されています。38節をお読みします。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の十字架を担って主イエスに従う者が主と同じ姿になるということです。実際その通り、主イエスは十字架を背負って罪なき者であるにもかかわらず、天の父なる神の御旨に従って歩んでいかれたのでした。主イエスの十字架の道は苦しみの道でした。罪なきお方であるにもかかわらず、私たち全人類の罪を一人で担うという犠牲の歩みをなさいました。それによって父なる神に完全に従って歩んでいかれました。翻って私たちにとって自分の十字架とは何でしょうか。それを担って従ってくるように年は進めておられます。自分にとって何が十字架であるかは人によって違うという人もいますけれども、それが自分の思いや願いを捨て 中心、自己中心に生きる在り方を離れる自己放棄、自己犠牲の歩みとつながっているということは否定できません。自分を捨てて、自分中心の生き方を捨てて神に従っていく歩みのことです。それは自分の十字架を私たちのために追われた主イエス・キリストと同じ、また似た歩みをすることです。けども今の時代、自己犠牲といった言葉、またそのような生き方はなかなか受け入れられないものではないでしょうか。ある人たちは自己犠牲など必要ないと言います。自分の思いを極めてこその人生だというわけです。自分という存在を追求することに励む、そのことに意味がある、自分はどう考えたいか、どう生きたいか、それをどこまでも追い求めるべきだという人もいます。でも結局それは自分を神とするという歩みへ進んでいくことになります。そして自分を神とする歩みは真の神のもとで安心して和らぐことのできない悲惨な道になっていきます。自分を犠牲にして主に従うとき、真の犠牲を果たされた主イエス・キリストの姿を見ることになり、このお方の後に従っていく、そういう新しい道が開けていきます。十字架の激しい苦しみ、痛みを耐え忍ばれ、最後まで愛を失わず父なる神にお委ねし、祈り続け、従い続けた御子イエス・キリストが私たちの救い主であられます。この方に共に従っていくものとされたいと思います。それが命を得る道です。この方が十字架におかかりの後に復活させられて永遠の命を生きておられるように、私たちも今自分を捨てて神のため、隣人のため、御言葉に引きつつ歩み、永遠の命をいただいて生きていきます。そのように約束をいただいています。主に従うことは嬉しく、また楽しいことです。主の後に従って賛美の歌を歌いつつ、神と隣人にお仕えする、そのような歩みへと導かれたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。11月を迎え、月の初めに早朝礼拝をお捧げし、朝早く復活された主イエス・キリストを見つめつつ、共に礼拝を捧げしています。主をお待ちするアドベントが始まるこの月、主が再びおいでになる日を待ちつつ過ごさせていただけますように、自分中心の罪すべてをお許しいただいたものとして、十字架と復活の主にのみ従って歩んでいくことを許されますように、上よりの助けを求めつつ歩んでおられるお一人お一人に、天よりの助けが与えられますよう、慰めが、御言葉が与えられますよう。